ヘブルの手紙12章18節をお開きください。この手紙はユダヤ人クリスチャン宛に書かれたものでした。で、彼らの中にはキリストから恵みから離れて古い契約に立法に逆戻りする人たちがいました。それで著者は1章から10章まで旧約のどんなものより優れているのはイエス・キリストであることを証明したわけです。キリストは預言者より御使いよりモーセよりヨシアよりアロンより優れた方でした。ですからその信仰を確信を投げ捨てないように、約束のものを手にするために必要なものは忍耐だと励ましました。そして11章では最後まで信仰によって生きた信仰のヒーローたちを旧約聖書から説明しました。さらに12章ではの前半では信仰生活をレースに例えました。旧約聖書の信仰のヒーローたちは最後まで忍耐を持って走り続けた良い模範でした。しかしさらに優れた最高の模範はイエス・キリストであるわけです。イエス様はご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれ、そして神の栄光の右の座に着座されたわけです。苦難の後に栄光をお受けになられたわけで、ですから私たちもどんな苦難があってもこのイエス・キリストを見上げるように、イエス様から目を離さないように、イエス様のことをいつも考えるように思うように、そのように励ましたわけですね。そして前回の箇所ではいくつかの勧めと注意をしました。信仰生活を力強く走り続けること、また他の人をつまずかせないように、全ての人と平和を持つように、それを作るように、また清められる生活をするようにと進め、そのためには神の恵みから誰も落ちることがないように互いに監督をする、不信仰にならないように、またエソーのように不貧困不経験にならないようにと注意をしたわけですね。今日はその続きの12章の18節からです。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。22節から24節一緒に朗読します、はい、しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。とりあえずここまでにしたいと思います。この手紙のユダヤ人たちは福音を聞いたにもかかわらず神の恵みから離れて古い契約律法に逆戻りしようとしていました。それでここで著者は古い契約と新しい契約、すなわち律法と恵みを対照的に説明しています。もし律法によって神に近づくなら恐れが伴います。なぜなら律法を完全に守り行う人は誰もできないからです。しかし恵みによって神に近づくなら許しと平安、喜びと希望が与えられます。ここで私たちが近づいているのは恐ろしいところに近づいているのではなく、よろしいですか、恐ろしいところに近づいているのではなく恵みの座に近づいているということを教えている。恵みに近づいている。さあそのことを一緒に見ていきたいと思いますが、18節の手で触れる山というのはこれシナイ山のことです。シナイ山は律法の象徴です。 その一方、22節のシオンの山は恵みの象徴です。シナイは立法、シオンの山は恵みの象徴である。まず神はシナイ山でモーセを通してイスラエルのために立法をお与えになりました。その様子が出エジプト記の19章、ちょっとそこを開きましょうか。19章、聖書の創世記の次は出エジプト記です。私の聖書では129ページ。神様はモーセを用いてイスラエルの民をこのエジプトの奴隷から救い出しました。彼らは400年間もエジプトの奴隷だったわけですが、神が彼らを救い出すわけですね。そしてシナエ山において彼らと契約を交わすわけです。これが初めの契約、古い契約、すなわち私たちが旧約、旧約と言っているのはそういうことですね。その初めの契約を交わすときに神様はまずモーセを呼び寄せてこうおっしゃるわけですね。あなた方が契約を守るなら、私にとってあなた方は祭司の王国、聖なる国民となるとおっしゃるわけです。で、そしてモーセはそのことを民の長老たちを集めて彼らに伝えるわけですね。すると長老たちは皆口を揃えて、私たちは主が仰せられたことを皆行います、そのように言うわけです。そこで神はイスラエルの民全体と契約を交わすために皆をこの集めなさい、そのことが書かれているのがこの19章なんですけど、そこの10節からこう書かれています。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは3日目のために用意をせよ。3日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるからである。主はモーセに、すべての民は身を清めなさいと言われました。なぜなら3日目に主がシナイ山に降りてこられるからということですね。清い神の前に出るために汚れがあっては出ることできません。ですからまず清めなければならない。神様は身を清めなさい、そのようにおっしゃったわけです。で、12節見ると、あなたは民のために周囲の境を設けて、いえ山に登ったりその境界に触れたりしないように注意しなさい。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される。着物でも人でも生かしておいてはならない。しかしお羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。山の周囲に境を設けなさい、境界線を引きなさい。そしてそれに触れてはならないよ。で、それも越えてはならない。で、それに触れる者は必ず殺されなければならない。それは獣であっても人であっても変わらない。聖なる神の前に罪ある人は近づくことができないことが教えられる。罪を持ってては神の前に近づけない。もし近づくならば滅んでしまうということですね。しかし角笛が長く響き渡るときに彼らは山に登らなければなりませんでした。14節、それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。3日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。モーセは主が言われたことをここで民に伝えるわけです。3日目のために身を清めるように用意をさせたわけですね。19節、一緒に朗読します。はい。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と三つんがあり、角笛の音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。契約の日の朝です。主が山の上に降りてこられるわけで、すると山の上に雷が、稲妻があり、さらに山の上は厚い雲で覆われました。そして角笛が非常に高くなり響くわけで、で、あまりの恐ろしさに民は皆震え上がったという。モーセは民を17節、神を迎えるために宿営から連れ出した。 彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。モーセは人々を集めるわけです。この角笛が長く集まるのは合図だったわけですね。ぷわーっぷわーっと鳴らされるとみんな集まれって言うと、モーセはこの民を集めてくるわけ で山のふもとに彼らは立つわけです。すると山を見上げると、この山全体が煙に包まれたっていうことですね。それは神が燃える火となって山の上に降りてこられたからであるということ。その煙はかまどの煙のように立ち上り、シナイ山全体が激しく震えた。地震が起こった。山全体が震える。19節、角笛の音はいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。想像してみてください。契約の日の朝のことです。山の上にはもう雷が鳴って、そして稲妻が起こり、厚い雲がそこにあって、もうすごい光景になっているわけですね。しかも角笛が高く鳴り響く。さらにそこで高く鳴り響く中、モーセは語って、神もお答えになられた。モーセには直接主は語りました。しかし民に対しては近づいてはならない、離れなさい、滅びるといけないから、この後の20節から25節にはそのことが警告されています。人々はどう反応したと思いますか。20章をご覧ください。20章の19節に、彼らはモーセに立ってあります。どうか私たちに話してください、私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。人々は神に近づくことができませんでした。恐れました。遠く離れて立ったわけです。そしてもうこれ以上神が私たちにお語りにならないように、そう願うほど恐れしく思ったということ。このように律法がこれ与えられた光景なんですよ。そういう中で律法を与えられた。清い神を人々は恐れて近づくことができなかったわけです。で、神ご自身も彼らに対して近づくなだったんです。それは滅びるといけないから。そのように言われたのが、律法が与えられた時で、さあ戻りましょう。ヘブルの12章で書かれているのは前半はそのことなんですね。人々を恐れるわけです。そして21節を見ると、その光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は震える、恐れて震えると書かれています。シナイ山で律法が与えられた時、人々も恐れましたが、モーセ自身も恐れるほどの光景であったということ。しかし私たちが近づいているのはそのような恐ろしいところではありませんよということ。律法が与えられた時は恐ろしい光景でした。でも私たちはそういう恐ろしいところに近づいているのではなく、市内の山に近づいているのではなく、私たちが近づいているのはシオンの山ですということ。シナイ山は律法の象徴でした。人々を神に近づけることはできませんでした。恐れがありました。しかし神の恵みが示されました。それがシオンの山ですね。22節ご覧ください。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。シナイ山は律法の象徴でした。人々は恐ろしくてもう近づくことができなかったわけです。しかしそれとは対照的に、ここでシオンの山は恵みの象徴という、律法と恵みを対比させているわけですね。シオンの山は恵みの象徴です。恵みとは何でした。受けるに値しないものがただで受けること、これが恵みです。律法はモーセによって与えられましたが、人々を神に近づけることもできませんでしたし、ましてや救うこともできませんでした。 しかし恵みはイエス・キリストによって与えられ、私たちのすべての罪を許すものです。そして天国に入る特権が与えられました。ですから罪が許されたわけですから、私たちは恐れて神の前に近づくのではなく、私たちが近づいているのは神の恵みに近づいているということ。さてシオンの山なんですけど、これは、まあ、私たちの教会にもシオン君がいますけどね、いい名前だなと思って、でこの間、学校のなんか、教育実習じゃないや、中学生ですから職場体験みたいのがあるじゃないですか、今学校でね。そしたらそこで名前を書いた時に、その先生が、あなたのお母さんクリスチャンでしょとか言われて、そうなんですけど、あ、その人もクリスチャンなのかな、シオンって言ったらすぐ分かるようで、でシオンっていうのは実は言うとこうエルサレムにある丘の名前なんですね。でシオンとエルサレムは同じ意味で使われます。でここでシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレムっていうのは、この地上の山とか都とかエルサレムのことではなく、神の国のこと、そして天国のことを示しています。イエス・キリストを信じた者は神のことをされました。私たちは皆キリストと共に共同相続人とされていると聖書は約束しています。ですから私たちが近づいているのはこの神の国、天国に近づいているわけで、私たちのゴールはそこにあるわけですよ。ゴールがどこにあるかわからない走り方っていうのは非常に無意味に感じてくるわけです。やる気を失うわけです。私たちの生涯もどこに向かっているのかわからなければ不安になってくるわけです。あなたが私が走っているこのゴールっていうのは、神の国に向かって私たちは進んでいるわけです。じゃあ天国はどういうとこなんですか。でここでそのことがいくつか書かれているわけで、天国には無数の数えきれないほどの御使いたちがいるということ。彼らは神を賛美し大祝会を持っていつも喜んでいるということですね。ルカの福音書の15章の10節には、一人でも罪人が悔い改めるのなら神の御使いたちに喜びが湧き起こると書かれています。一人でも誰かが救われるのであれば、御使いはもういつも喜んでいる。大祝会がある。私たちもこの間余命の方がこの洗礼を受けましたけど、私たちも喜んだわけですが、天においても喜びが湧き起こったわけです。神は私たちをこの祝会に、大宴会に招いておられる。マタイの福音書でイエス様はこの王子の披露宴の例え話をなさるわけですが、私たちもそこに招かれているわけですね。披露宴というのは、祝会というのは、それ喜びであり、喜びの場所に私たちは近づいているということです。そしてやがてそこに入るわけですが、天使たちは賛美をしているわけですけど、私たちも今この地上で賛美してますが、天国に行っても私たちは歌うわけですよ。で、どういう歌を歌うのかな。御使いたちは実を言うと、救いの喜びはないんです、彼らは。というのは彼らは罪がないわけですから、私たちはみんな罪あるもので生まれたもんですから、で救われて、この救いの喜びを私たちは歌うことが黙示録には書かれています。みんなでその、救いの歌を歌って神を賛美するわけです。それだけではなくして、23節ご覧ください。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。先日私たちの教会ではビーチパーティーパーティー持ちましたよね。とても祝福された楽しい時だったわけです。まあ、軍の施設ですから勝手に入ることはできないわけで、許可書がどうしても必要になるわけです。で、誰かが私たちのスポンサーにエスコートをする人がいなければならなかったわけで、またこの参加者は、希望者は皆登録をしなければなりませんでした。まあ幸いダニーが軍に働いてますから、彼にお願いして心よく私たちのスポンサーになってくれて、たくさんの方が登録をした人は皆そこに入って 楽しむことができたわけですね。同じように私たちが神の国に入るために、神と私たちとの仲介者が必要であるわけ。その仲介者がイエス・キリストであるわけですね。私たちはこの方を信じて神の国に入れる、この生ける望みが与えられたわけ。23節の天に登録されている長子たちの教会っていうのは、初代教会から現在に至るまでの2000年間の教会です。教会は建物ではなく、キリストを信じている者の群れですよね。ですから全ての時代の全てのクリスチャン、イエス・キリストを信じて新しくされた者の人たちがそこにいるっていう。私たちが天国に入れるという希望は単なる希望ではありません。入れたらいいな、そういう類のものではなく、イエス・キリストが死人の中から復活されたことによって、そのことが確かなものとして保証されたわけです。いけるかいけないかの話ではなくして、初歩としてキリストはよみがえって私たちの長子となられたわけですから、神はキリストを信じた私たちもこの肉体が終わった時に同じように変えてくださる。これが神の約束であるわけで、私たちはその希望を持って生きているわけですね。そしてキリストを信じた者を皆、その名前が天に登録されているということ。この間私たちみんな登録しました。私も登録をして、ゲートに行くとゲートでガードの人が名前は何ですかで名前を全部彼が調べて、100名以上ある中私の名前見つけて、はい、あなた大丈夫です、まあ、私が行かないと始まらないんですけど、そういうことやらなかったんですが、名前がないと入れないわけです。神の国も私たちが教会に熱心に通った、何をしたしなかった、そういうの全く関係ないわけです。関係あるのはたった一つで、イエス・キリストを自分の罪からの救い主として、主として信じ受け入れたか受け入れなかったかだけなんですよ。あなたの過去の行動、今後の行動関係なく、神がしてくださったことを信じるか信じないか、信じた者は皆神の国に入れられる名が記されるわけ。不思議なことに神はこの世界の始まる前からあなたを選んでおられたってあります。で、私たちが福音を聞いたときにそれに応答するわけです。神の恵みに預かるわけで、天に自分の名が記されるほど感謝のことはありませんね。で、ある時にイエス様のもとに70人の弟子たちが喜んで帰ってくる記事を覚えてますね。皆さん、ルカの福音書の10章です。で、彼らは喜んでイエス様の報告するわけです。主よ、イエス様、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。素晴らしい働きを彼らはしてエキサイトしているわけです。で、イエス様が彼らに言われたのは、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。ですから彼らがそれができたのは、イエス様が天においても地においても権威があるから、その権威を授けられたから、そういう働きができたっていう。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。何を喜ぶんですか。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとイエス様はおっしゃった。ただあなたの名が天に書き記されていることを喜びなさい。何か素晴らしい働きをした、実績を上げた、何かを持っている、それも喜びなんでしょうけれども、でもそういうものを過ぎ去ってしまうもので、この地上のもの全部終わってしまうもので、天に名が記されていること、これに勝る喜びはないわけです。そしてその天の御国においては、万民の審判者である神がおられます。 私たちの神は万民の審判者です。すべての人を公平に公正にお裁きになります。しかしキリストを信じた者には罪の裁きはありません。安心ですね。裁きはないわけですよ、罪の。なぜですか。そのためにイエス様が身代わりとなって十字架で死んでくださった、そのことを信じたので、私たちには罪の裁きは、ですが罪のために私たちが何かをしなければならないということはないわけです。主がしてくださったことを信じるだけなんです。それで罪が許されたわけです。じゃあ何があるんですか。私たちに対する裁きは、これキリストの裁きの座で、あなたが信じて主のためにやったことは主は忘れることはありません。ですから良いことをすることは無駄ではないんです。救われるために良いことをする必要ないです。それは関係ないんですよ。良い行いは信じるだけなんです。ただ信じた後あなたがした良いことは神は忘れることはありません。病人を見舞ったとか、元気のない人を励ましたとか、水いっぱいを差し上げたとか、そういうことを神は忘れることなく、報いから漏れることはない。その報酬を受けるわけですよね。ありがたいですね。罪が許されるだけではなく、報酬までも用意しておられる。どこまでも私たちの神は恵み深い方であるわけです。またここで全うされた義人の霊とは、旧約時代の聖徒たちのことです。天国に行くと、旧約聖書のあるいは新約聖書の中に出てくる人物が見られます。アブラハムもイサクもヤコブもいるわけです。でモーセもいるわけで、ダビデも、そしてあのペテロもパウロもいるわけです。で彼らと交わりを楽しむことができます。そして何よりも先に天に行った愛する人たちとも私たちは再会する、そのような喜び希望が与えられているわけですね。このように私たちは神の愛に、また信仰の仲間との親しい交わりに近づいてるんですよと。恐ろしいところに近づいてるんだけど、そのような素晴らしいところに私たち近づいてるんです。なぜそれができるんですか。天国には24節見ると、新しい契約の仲介者であるイエス様がおられるからですね。イエス様は私たちを神との仲介者、橋渡しとなってくださいました。私たちはこの方によって神との平和を得たわけです。以前は敵対関係でした。神を無視してました。でも今は平和の架け橋がイエス様によって結ばれて、私たちは信じることによって神との平和を得、そして神の平安を持っているわけです。それは十字架で流された血によって新しい契約が結ばれたからですね。そしてイエス様の血は、ここであるようにアベルの血よりも優れたことを語っています。アベルは優れた捧げ物をしました。神に受け入れられました。で彼の捧げ物は最良の羊でした。動物の血が流されました。それは一時的に罪を負うことを語っています。しかし神の子羊が来られました。イエス様は罪のない方、その方のたっとい血が、命が私たちのために捧げられました。イエス・キリストの血は私たちのすべての罪を永遠に、一時的にではなく永遠に許すことを語っています。アベルは一時的に負いました。でも新しい契約では、もう永遠に、すべてのあなたの過去も現在も将来もすべて永遠に許されたことを教えているわけです。古い契約律法によっては神に近づくことはできませんでしたね。それは罪が残ったからなんです。恐ろしかったわけです。清い神に近づけなかった。しかし新しい契約においては、神が私たちの罪を許してくださったわけです。どのように。ご自分の御子が私たちのために血を流すことによって全ての罪が許されたわけですから、 ですから私たちもはや恐れて神に近づくのではなく、恵み深い方にその恵みの座に大胆に近づくことができるわけで、私たちはそのような素晴らしい恵みの中に近づいているんですよということをここで教えているわけですね。25節、語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることがなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。ここはこの手紙の中での最後の警告です。何度も警告をしてきました。少なくとも4度はしてきたわけで、でなぜなら彼らは福音を聞いたのにキリストから離れて古い契約に戻ろうとしたからです。しかし彼らが戻ろうとしてたそのモーセの契約、古い契約においても契約を与えた方を拒んだらここで処罰を免れることができませんでしたって言ってるわけです。神様は彼らを、エジプトの奴隷から救い出しました。で、アラノを通って彼らを約束の地に与えるのが神様のご計画で、しかし彼らはアラノに入って問題が起こる。いつもブツブツブツブツブツブツ神に文句を言ってたわけです。さらに約束の地を目の前にしていながら、でモーセがこのスパイを送るわけで、12名の者が行ったわけですけど、最高の土地でした。しかしもう敵がすごいです。私たちはとても無理です。12人の者たちは否定的なことを言うわけです。でヨシアと彼らだけは大丈夫です。でも彼らはダメです。でそれで人々は不信仰に陥るわけです。不信仰ってどんどん伝染していって、結局みんな一つになって神を拒んでいるわけでいくわけで、神の約束を彼らは無視していく。何が起こるんですか。その結果彼らは迷うわけですよ。40年間も彼らは荒野をさまよって、結局信じたヨシュアとカレブ以外は皆その荒野で滅んでしまう。約束の地に入ることができなかったわけです。これ地上のことでした。まして天のこと、天から語っておられる方にここですね、背を向けるなら処罰を免れることはできないのは当然ですよ。新しい契約はキリストの十字架によって成就しました。キリストを信じる者は誰でも救われる。とてもシンプルなメッセージです。これが神の福音のメッセージなんです。天におられる方が、神の御子が人となってそのメッセージをお伝えになったわけです。すべての人にただでそのことが提供されました。私たちにとってはただなんですが、しかし神は大きな犠牲をお支払いになったわけですね。私たちを救うために神の一人子が犠牲になったわけで、それほど神は私たちを愛してくださった。それなのにもし最後までその救い主を拒むのであれば、拒み続けるのであれば自分の罪が残るわけです。罪があれば当然清い神の前に出ることはできないわけで、神の国に入ることはできないわけです。聖書は罪から来る報酬は死です、永遠の滅びですと書いてあります。しかし良い知らせは、神のくださる賜物プレゼントは私たちの主イエスキリストにある永遠の命だと、ローマの6章の23節には書かれています。神はすべての人を救いたいわけです。ですからこの救い主をキリストを信じるように、そして信じたならば逆戻りすることがないように、この恵みの中にキリストにとどまるように繰り返し警告をしているわけですね。26節、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、 この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。シナイ山で神が言葉を発せられたとき、その声が全地に響き渡って山が揺れ動いたわけです。力ある御言葉が語られて揺り動かされた。しかしここでもう一度と書かれています。今度はこの地だけではなく天も揺り動かす。ハガイの2章の6節の予言なんです。天までも揺り動く、すべてが揺り動かされる時が来る。で、それは決して揺り動かされないものが残るため、いわゆる本物が残るために、そうでないものが取り除かれるために揺り動かされるということ。で、この手紙の人たちは苦難と迫害によって信仰が揺り動かされました。問題が起こると私たちの心は揺れるわけで、彼らも苦難によって揺り動かされるわけですね。そしてその苦難迫害によって、心が試されていくわけで、信仰が試されていくわけで、ある人たちはこの苦難に遭いながら、迫害に遭いながら、ますます何をするのか、イエス様私を助けてください、あなたこそ私の助けです、あなたがいなければ私はこの問題を乗り切ることはできません、どうぞ助けてください、主により頼んでいくわけです。同じ問題なんですが、ある人たちはなんでこんなことが起こるのか、不信仰に陥って信仰を捨て去る人たちもいたということ。そして以前の生活に逆戻りして、ある人たちは道徳的に堕落をする人たち、また特にこの手紙の人たちがそうなんですけども、神殿礼拝に戻る人たちがいたわけです。で、モーセの律法です、古い契約です。彼らは直接イエス・キリストの十字架を目撃したわけではないんです。復活を目撃したわけではないんです。それを目撃した人たちからその良い知らせを聞いて信じたわけです。で、それまでは何をしてたのか。神殿に行って、罪を犯したら動物を持って行って、ごめんなさい、神様に私のために、贖いをしてください。で、祭司がそれを取って、頭に手を置いて、ほふられて、血が流されて、ああ、よかった、私の罪は許された。で、これとこれを守るように。だから、やったっていう達成感があるわけ。見える形であるわけ。神殿もあるわけですよ。ところが福音を聞いて、いやいやそうじゃないよ、これは新しい契約が来るまでであって、もう新しい契約が来たらそれいらないんだよ、新しい契約はイエス・キリストの十字架によって成就したよ、人たちがそれを伝えるわけじゃないですか。で、彼らは聞いて信じるわけです。ところがある人たちは元に戻っていくわけで、神殿礼拝に戻るわけ。ところがこの手紙の書かれた後、紀元後70年にはその神殿もローマ軍によって焼き崩されるわけです。そして揺り動かされるのはこの神殿だけではなく、聖書はもう一度と言っているようにこの天地も揺り動かされると予言しているわけです。第2ペテロの3章をちょっと開きましょうか。左側です。私の聖書で463ページ、3章の3節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。嘘たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。平和じゃないか。こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。すなわち天は古い昔から、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。ノアのことですね。しかし今の天と地は、 同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし死の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の板書は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の板書は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。14節一緒に朗読します。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。このように聖霊をペテロを通してお語りになったわけですね。万物が揺り動かされる日が来るって言う。個人的にも揺り動かされました。彼らは神殿も揺り動かされて壊れました。本物が残るためでした。そして終わりの日にはこの天地も全部揺り動かされるって言う。それが近づけば近づくほど悪がはびこります。今本当に悪がはびこってます。主がもう近くまで来てる証拠です。私たちが見ているものは全て崩れ去ります。しかし良い知らせは、神は私たちのために新しい天と新しい地を用意しておられるということです。さあ戻りましょう。こういうわけで28節ヘブル12章、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れてをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす日です。すべてのものが揺り動かされ崩れ落ちる日が来ます。それはちょうどノアの日のようだとイエス様は言われました。人々が平和だ平和だそのように言っている時に、突然盗人のように襲ってくるわけです。しかし私たちには盗人のようには来ません。私たちはそのことをもうすでに神の言葉を通して知っているわけです。そして私たちはその恐ろしい日に会うことはありません。安心してください。キリストを信じている者は裁きから逃れているわけです。私たちは揺り動かされることのない神の国に入れられるキリストと共にこの共同相続人とされているわけです。ですから私たちはってここで言ってるわけですね。感謝しようではありませんか。恐ろしいところに近づいているのではなく、私たちは恵みに近づいているのです。神の国に近づいているのです。私たちのゴールはそこなんです。やがてそこから主が来られるわけです。だから私たちは感謝しようではありませんかということ。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように、清い心で清い生活をして神に仕えようとここで言っているわけですね。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われたわけです。良い行いによるのではありません。すべての人にこの恵みが提供されています。でももしこの恵みを拒み続けるならば、最後に書いてあるように、私たちの神は焼き尽くす日であると書かれているように、罪が残ればその罪の上に裁かれてしまうわけです。神の前に隠すことは何も誰もできないわけで、 でも神は一人でも滅びることを願わないわけです。ですから滅びることがないように神は私たちを愛して御子を使わせてくださったわけです。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子イエス・キリストによって世があなたが救われるためだとヨハネの福音書の3章の17節には書かれています。神は私たちを救いたいんです。御子を与えるほどに愛してくださったわけです。このキリストを信じるように、これが聖書のメッセージなんです。そして信じた者はこの神の愛から引き離そうとする者に気をつけなさいということを繰り返しこの著者は繰り返し言ってるわけですよね。罪の誘惑があります。苦難もありますね。迫害もあるでしょう。避けて通れないわけです。しかし信仰のヒーローたちを私たちいつも見ないといけない。彼らは最後まで走ったわけです。で 何よりも私たちが見ないといけないのは信仰の創始者、始めた方、そして最後まで走り通して完成させてくださった方、このイエス・キリストを私たちはいつも見るということ。苦難はあっても皆そこを通り抜けて栄光のゴールに入ったわけです。キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何もありません。苦難も飢饉も迫害もこのキリストイエスにある神の愛から引き離すものはないわけで、私たちはしっかりとイエスキリストにとどまり続けましょう。お祈りします。御返手の父なる神様、どうぞ私たちいつも恵みの中にとどまって信仰から信仰へと進むことができますように、主の御霊が私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。